さて、今日も聖書の中からお話をさせていただきたいと思いますが、今日はルカによる福音書の18章から見えるようになれというテーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書18章35節から43節というところでありまして、お読みしたいと思います。イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくと、イエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。まあ、これは数あるイエス・キリストの奇跡のお話の一つでありますけれども、まあ短いエピソードですが、実はとてもね、印象的なお話であります。で、まあ、この出来事が起こったのはエリコの町と言われておりますが、エリコというのはイスラエルのですね、南の方にありまして、首都のエルサレムからこう長い坂道を下って降りて25キロぐらい行ったところだそうです。まあ、私も行ったことあるんですけれども、市街から少し北に行ったあたりで、イスラエルでは珍しく亜熱帯気候のところなんですね。で、年中果物の取れるような非常にこう、イスラエルって大体なんかこう砂漠の感じがするんですけども、このエリコのあたりっていうのはこう豊かな地域であります。そういうこともあって、非常に古くから栄えた町で、紀元前3000年ぐらいの遺跡が出てくるのかな。そして、エリコというと、有名なのはイスラエルの人たちがエジプトから出エジプトで出てきた時に、この最初にあの城の周りをね、7回回って城を落としたという話が有名ですけれども、イスラエルの人たちにとってはとてもこう重要な町の一つであります。で、今日の出来事はその、町のおそらく門のあたりだと思いますね。門とは書いてありませんけれども、もう一人の盲人が物乞いをしていたということですね。目が見えない、今日は盲人という話をするので、なんとなくこの視覚障害の人に対して、なんかあんまり私はあんまりいい気持ちしないんですけども、ただ盲人と呼ばせていただきますが、当時のことですから目が見えないということはもうそれだけで、もちろん仕事もできませんし、福祉もありませんから、もう道端に座って物乞いをするということしかなかったんじゃないかと思いますね。今はもちろん日本には物乞いをしている人なんかおりませんけれども、もちろん貧しい国に行けば未だに、障害を持っている人が物乞いをするというようなことは普通にあることですし、日本でもそれこそね、その戦争の直後にはそういうこともありましたが、この当時はもう目が見えないということはもう完全に、全ての望みが絶たれているということですね。だからこの人は物理的にも目が見えませんでしたけれども、しかし精神的にも先の全く見えない、まさにこの真っ暗闇のね、世界に生きていたんだと思います。おそらく、エリコの町に住んでいて、日が昇ったら家族が彼の手を引いてこの町の門まで連れてきて、あるいは自分でいろんなものに触りながら行ったかもしれませんけれども、彼の定位置みたいなところがあったんじゃないでしょうかね。そこに座ってこの、 そこに通る人たちに声を上げて、お恵みをということでですね、この物乞いをしていたんじゃないかと思います。そんな彼の日常を、彼としてはね、とても信じられないような出来事ですけれども、噂に聞いていたナザレのイエスという人物がやってきたわけですね。で、これ以前にイエス様がこのエリコに来たかどうかという記録はもちろんありませんけれども、イエスのこの噂は、もうイスラエル中に鳴り響いていた。各地で病人を癒したり、またこうすごい奇跡を行ったり、またその教えはあのファリサイ派たちが、あの律法学者たちが舌を巻くようなすごい教えをする人だと、言ってみれば当時のスーパースターですね。そのスーパースターがやってくるという噂を、多分彼は見えませんけれども、周りの人たちがそういう話をしているということを聞いたんだと思うんですね。聞いていたと思います。だからそのイエスの噂を、で、ある日このイエスがやってくるわけですね。もちろん彼はそのイエスの姿も見えませんし、どんな人か知りませんけれども、その日はおそらく朝からなんかこう街の空気が違うと、そして普段よりも多くの人たちがこの街から出ていく。で、おそらくそのイエスが来たという話を聞いて、町中の人たちがですね、イエスを迎えに行ったというか見に行ったんだと思うんですね。これは彼も、これは何かあるのかなと思って、一体何事ですかと周りの人たちに聞くわけです。なんか普段と違うんですけどと。そうすると、それをある人が、いや、これはね、ナザレのイエスがお通りになるんだと、ここに来られるんだと。で、彼はそれを聞いて、あのナザレのイエスが、彼はあちらこちらで病人を癒した、あるいは盲人の目を開けた、耳の聞こえない人が聞こえるようになった、あるいは死人の際生き返らせた、あのイエスが来られるのかと思って、もう矢も盾もたまらず、その場で大声でですね、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び始めるんですね。もうイエスを見ようとですね、多分多くの人がこの町の門のあたりにいたと思いますね。でも、もう結構な喧騒だったと思うんですよ。みんなわーわーわーわー、こう噂をしたりなんかしながらですね、いやまだ来んかみたいな感じで、それでももう後ろから、彼はもう物乞いで道端に座ってましたからね、それでももう大きな声で、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいってこう叫び続けてた。で、もちろんこのダビデの子イエスっていうのは、この当時の人たちのダビデの子というですね、一つのこれはニックネームといいますか、ダビデというのはイスラエルの歴史の中で最も愛された優れた王様だった人なんですね。そしてこのダビデの子孫から救い主が生まれると、救い主が現れるということを人々は信じていたわけです。だからダビデの子っていうのは救い主という意味なんですね。だから彼はこのイエスが来るということを聞いて、ナザレのイエスではなくダビデの子よと叫んだ。つまり救い主って叫んだわけです。救い主イエス様って叫んでるわけですね。そして私を憐れんでください、救い主イエス様、私を憐れんでくださいと叫び続けているわけです。それがダビデの子という意味なんですね。で、あまりにもうるさいもんですから、先に行く人々が叱りつけて黙らせようとした。先に行くっていうことは、つまりイエス様がまだ少し離れたところにおられたんですけれども、それより前に来ていた、弟子なのか取り巻きなのか、あるいは町の人なのか分かりませんけれども、お前うるさいなと、イエス様が今からお通りになるのに、物乞いごときがそんなところでほざくんじゃないと言ってですね、蹴ったり殴ったりしたかどうか分かりませんけれども、黙らせようとするわけです。うるさいなと言ってですね、お前みたいなやつにイエス様は構うわけないじゃないかと、 でも彼はもうそんなことは構わずですね、叫び続けたと書いてあります。ダビデの声を私を憐れんでください。もう彼にしてみたらこれは最後のチャンスというかね、まあ、千載一遇のチャンスで、もう見えない世界、そこに多くの人たちがいる、もしかしたらあっちの方にイエス様がおられるんじゃないかと思う方に向かって叫び続けた。周りの人はなんとかお前うるさいから静かにしろって言ってるのに、もう彼は構わずですね、ダビデの声イエス、ダビデの声イエスと、もう声を枯らして叫び続けた。でついにその声がイエス様に届くんですね。あまりにもまあうるさい声、イエス様はでもこの声をおそらくもう最初から感づいておられたと思うんですね。誰かが私のことを真剣に呼んでいるということを、それこそあの群衆の中で信仰を持ってイエス様の衣に触れた、長い間血の病で苦しんでいた女性が癒されたという話がありますよね。だからイエス様の意識の中では何十人何百人何千人いようとですね、真剣に彼を求めているっていうその声は聞き分けたと思うんですね。でイエス様は立ち止まって、ね、多くの人がこうイエス様の周りをこう取り巻いて、エリコにこう向かっていく、あちらからダビデの子イエスよと叫んでいる、でイエス様は立ち止まってあの男を呼んできなさいと言われる。イエス様の方から近づいているわけではありません。聖書の中にはイエス様の方から近づいた話もあるんですけれども、この時はイエス様は立ち止まってですね、あの男を連れてきなさいとおっしゃるんですね。指名しているわけです。あの男、あの男っていうのはもう叫んでるからたくさんの人がいるけれども、もうあの男って言ったらもうあれしかいないわけですよね。いいんですかと、あんな汚い物乞いね、あなたのところへ寄ってきていいんですかと。でそうイエス様がおっしゃるわけですけれども、実はねこのお話は今日読んだのはルカによる福音書なんですけれども、マルコによる福音書にも同じ話が出てくるんです。それはマルコによる福音書の10章なんですが、今日まあ全部は読みませんけれども、このルカによる福音書には、ダビデの声を私を憐れんでくださいと叫び続けてイエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられたと書いてあるんですけれども、マルコによる福音書にはイエスは立ち止まってあの男を呼んできなさいと言われたと書いてあるんです。そしてルカによる福音書は彼が近づくとイエスはお尋ねになったって さらっと書いてあるんですけども、あれ行き過ぎた、逆だ、これですね、イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた、彼が近づくとって、まあ、これだけなんですけども、同じ箇所がマルコによる福音書、同じお話がマルコによる福音書にはですね、あのイエスは立ち止まってあの男を呼んできなさいと言われた、盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たって書いてあるんですよ。かなり細かい描写がね、マルコによる福音書には書いてあるんです。あの男を呼んできなさいと言われた、ね、誰かがお前イエス様がお前のことをお呼びだって言われて、もう彼はですね、もう嬉しくて上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のところに来てるんですね。ただなぜ上着を脱いだのか、ね、疑問ですよね。そのまま来りゃいいんですけど、上着を脱ぎ捨ててるんですね、皆さんどう思われますか。なぜ彼は上着を脱ぎ捨てたの、よっぽど汚かったのかなとか、もしかするとそれは、まあ、彼を守っていたものかもしれないんですね。道端でその物乞いをする、まあ、いろんなものが飛んでくるし、あるいはまあ何か、ね、物を投げられたりしたかもしれない、僕はちょっとその彼を守っていたものという感じがします、でもイエス様に呼ばれて彼はその、まあ、言ってみれば彼の唯一の財産であり彼を守っていたその上着を脱ぎ捨ててですね、踊り上がって、どこにそんな力があったんでしょうかね、踊り上がって一目散にイエス様のところにやってくるわけです。もちろん見えませんからね、誰かに疲れ連れてこられたのか声がした方に向かっていったのか、まあいろん私の感じとしてはもう あっちだと思うところに彼はもう人をかき上げてガーッと行ったんじゃないかと思うんですよ、うん、でイエス様の前に来たところでまた不思議なことが起こるんですね。イエス様は彼にこう答えられ、こう尋ねられます。何をしてほしいのか。分かりきってるじゃないですか、ね、ダビデの子イエスよ憐れんでくださいって散々叫んでるわけですから、それは目が見えるようにしてもらいたいわけですよね。当然のことじゃないですか。でもイエス様は彼が目の前に彼を目の前に連れてきて、ね、改めて何をしてほしいのかってこう尋ねられるんですね。そんなことを聞かないで、おいしょ、分かった分かった、もうじゃあ早く座れ座れ、もうお祈りしたい、直してやる直してやるってね、もう面倒くさいなっていう感じであしらうこともできたかもしれませんけども、イエス様はまるでね、この、一人の大切な人と対峙しているように何をしてほしいのかとこう尋ねるわけですね。で彼はそう問われて、主よ目が見えるようになりたいのです、主よ目が見えるようになりたいのです。彼の人生を狂わせてきた、苦しめてきたこの目の見えないという彼の最大のこの辛さ、痛み、困難ですね、もうこれしかありません、目が見えるようになりたいのですと。でもこれもね、何を聞かれるんですか、そんなの分かってるじゃないですかと、そんな気持ちもあってもおかしくないと思うんですけども、イエス様が彼をわざわざ呼んで、何をどうしてほしいのか、何をしてほしいのかとか言われたので、彼も正直にというか素直に目が見えるようになりたいのですと、そう言ったんだと思いますね。そう聞いてイエス様はこう言われました。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。見えるようになれ、見えるようになれって言えませんよ、なかなか、絶対言えないですよ私なんか。見えるようになれ、まあできても神様どうぞこの人の目が見えるようにしてくださいと、もう 99.9999% 無理だと思いますがみたいな感じでお祈りをすることはできたかもしれない。イエス様は見えるようになれと命じるんですね、この人に。見えるようになれと命じる、もう絶対的な権威というか権能といいますかね、それをもって見えるようになれと言われるわけです。そしてその後ですね、あなたの信仰があなたを救ったと言われるんですよ。いやいやいやいや、この人の目を見えるようにしたのはイエス様ですよね。この人の信仰って何です？わーわー叫んでただけじゃないですか。ダビデの子イエスよ憐れんでくださいと叫んでただけじゃないですか、ね、でもイエス様はその彼の叫びを彼の信仰だと言われたんですね。そしてその信仰があなたを治したんだよと、まるで自分が治したんじゃないかのような言い方ですよね。あなたの信仰があなたを救ったんだよと、すごい不思議なセリフですね。あなたの信仰があなたを救った、多分こう言われて彼もびっくりしたでしょう。いやいやイエス様、私はただあなたの名前を呼んでただけなのに。いやいやそうじゃない、あなたは気がつかないかもしれないけれども、私の名をダビデの子と呼んだ時に、実はあなたはあなたの目を治すことができる神を信じたんだよと、あなたと神との間にそこでつながりができたんだよと。さらに言うと、これからもあなたはその信仰を持っていきなさいという意味で、あなたの信仰があなたを救ったと言われたんだということですね。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従ったと書いてあります。たちまち見えるようになりました。見えるようになると言われてね、見えるようになると言われて見えるんだったら誰も困らないんですけども、これはイエス様の 力でもありますが、でもイエス様に言わせると、これはあなたの信仰なんだよ。心から神に救いを求める者を神は放っておかれないんだよ。たちまち目が見えるようになって、彼は神を褒めたたえたんですよね。イエス様は叩いてないんですよ。神を褒めたたえ、ああ神様は私を憐れんでくださった、神様は私を放っておかれなかった。そしてイエスに従うわけです。この人に従っていこう。で、これを見た民衆もこぞって神を賛美した。イエスを讃えたとは書いてないんですね。神を讃えた。ああ、神の技がここに起こったんだな。で、イエスに従ったと書いてあるんですけども、実はですね、このさっき読んだマルコによる福音書には、この盲人の名前が書いてあるんですよ。マルコの10章にはですね、このストーリーの一番冒頭なんですけども、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていたと書いてあるんです。つまりこの盲人はティマイ、バルティマイという名前だっていうんです。この1階の、目の見えない物乞いの名前が聖書に書いてあるんですよ。不思議じゃないですか。なんでこの人の名前が残っているんでしょうかと。この奇跡が起こった後に、ちょっとあなた名前何ってあの聖書に書くんだけど名前教えてくれるみたいな。聖書には名前の載ってない人は山ほどいますよね。癒された人でも名前が載ってない人は山ほどいる。でもこの人はちゃんと名前が、しかもマルコはですね、ティマイの子でバルティマイって書いてあるんですけども、このバルっていうのは誰々の息子という意味ですね。だからユダヤ人からしてみたらこの説明は無駄なんですよ。バルティマイっていうのはティマイの子っていう意味ですよって。で、これはマルコによる福音書っていうのはですね、ユダヤ人じゃない人に読ませようと思ってる本なので、こういうバルティマイって書いてあるけど、実はこのバルはね、息子という意味なんだよって説明がついてるんですけども、で、これは あくまでも想像ですけれども、彼の名前が聖書に載っているということは、この後彼はイエス様の弟子の一群に加わったんじゃないかと思うんです。そして彼自身があのエリコの門のところで物乞いをしていたときに、イエス様に私は癒していただいたんですよと。今皆さんのことは見えていますけれども、これはイエス様が癒してくださったんですよという話を多分あちらこちらでして、バルティマイという名前が有名になっていたんじゃないかと思う。だからバルティマイという盲人の物乞いって書いてある。間違いなく彼はイエス様に従ったということですよね。だ、彼はあなたの信仰があなたを救ったと言われて、イエス様に癒された人たちでも多くの人はですね、よ、いや、ありがとうございます、治りましたと言って、どっか行っちゃう人がいっぱいいるわけですよ。これまでもそういうストーリーも見てきましたけれども、まあ大体人間そうですよね。神様助けてください、神様仏様助けてくださいと言ってですね、お願いをして、お願いが叶った、どうもありがとうございますと言ってですね、はい、また今度お願いしますみたいな感じで、とっとと忘れてしまうわけでしょ、ね、でもこの男は違ったんですよ。彼はバルティマイは、まあ、この盲人バル、まあ、バルティマイと呼びましょうかね。盲人の信仰をまずね、もう一度振り返ってみたいと思うんですね。イエス様はあなたの信仰があなたを救ったと言った。私は先ほどただただイエス様の名前を呼んだだけだと言いましたけれども、でも彼のその信仰には学ぶべきところがあると思うんですね。まず第一はイエス様にまっすぐ向かったということですね。彼はイエス様がやってくるというのを聞いて、ダビデの子と叫び続けるわけですね。例えばね、近くにいる人に、ちょっと悪いけど俺をイエス様のとこ連れてくれんかとかね、紹介してくれとか、そういうことも言えたと思うんです。彼はもうそんな小細工をしない。もういくらわーわー言おうと、彼は誰にも頼らずイエス様ダビデの子と叫んだ、信仰、まっすぐな信仰というかね、それが一つ 見習うべきところだなと思いますね。2番目に諦めなかった。人々に叱られても、やめろと言われても彼はやめなかった。 叫び続けた。イエス様が私の声を聞き届けてくれるまで、イエス様の身に私自分の声が聞こえるまで、もうあらん限りの声を彼は上げて叫び続けた。この諦めない信仰ですよね。そして憐れんでくださいと言ってるんですね。憐れんでくださいというのは減り下っているということです。自分は救われる価値のない、癒される価値のないものですと。でもあなたの憐れみによって、神様の憐れみによって私を救ってくださいという、まあ、大胆に叫んでる割には減り下ってるということですね。そして例のこの上着を脱ぎ捨てたというところですね。これは僕はまだまだ自分の人生の研究課題で、まあこういう何でもない一言がとても気になる人なので、ずっと気にはなってるんですけども、上着を脱ぎ捨てた。さっきちょっと言いましたけれども、やっぱりこの上着っていうのは彼の本当に何も持っていなかったでしょうけれども、その彼の唯一の財産であり、彼を守っていた、あるいは彼を飾っていた。飾るっても美しいものじゃありませんよ、まあ、おそらくみすぼらしいものだったでしょうね。もうもしかすると人々の憐れみを買うような本当にボロボロのものだったかもしれませんけれども、でもそれは言ってみれば彼自身だったと思うんですよ。彼たらしめていたものというか。でもイエス様に私のところへ来いと言われて、彼はその上着を脱ぎ捨ててる。まさに裸になって、彼自身の自分を守っていたもの、自分を作っていたもの、取り作っていたものを全部捨てて踊り上がってね、イエス様のところに向かった。こう全てを脱ぎ捨てたというか、いろんな計算も過去も全部捨ててイエス様に向かった。それがやっぱり彼の一つの信仰の表れだと思うんです。上着をまとって身を固くしてイエス様すいませんって言ったわけじゃない、脱ぎ捨ててですね、そしてイエス様のところに向かっていく。この2つぐらい前にね、呼ばなかったんですけども、子供がイエス様のところに来て、寄ろうとした時にそれを弟子たちが止めたって話が書いてあるんですね。でもイエス様が子供を連れてこいと言われて、子供のように神の国を受け入れなければならないと言われるんですけど、実はあのストーリーとこのストーリーは関連していると思います。まさに彼は子供のように全てを捨ててイエス様のところに来てるんですね。そして主よ目が見えるようになりたいのですという、この、まあ、実に当たり前のように聞こえるんですけれども、でもこの人がそれができるかどうかということを彼は考えてないんですね。自分の思いをストレートに伝えている。信仰を持って神様に近づいていくっていうことは、時にね、いろいろ計算をしたり、ダメかなと思ったり、いろいろ、まあ、策を弄したりするわけですけど、まあ、そんなことはもう一切なしにして、かけ根なしでイエス様こうしてほしいんですとストレートにぶつけることだなと、まあ、というようなことをこの、盲人の姿勢から私たちは学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。そしてやっぱりこのストーリーで一番私が、心打たれるのは、イエス様が彼を自分のもとに連れてこられてね、そして何をしてほしいのかと尋ねられたところなんですよ。さっきも言いましたけれども、この取りに足りないね、本当に人々からすれば犬かゴミみたいに扱われた人ですよ。こんなところに、もうお前みたいな汚いやつはとっとと出ていけと何度も足蹴にされたんじゃないかと思うんですね。でしまいにこのイエス様イエス様って叫ぶもんですから、もう人々からもこれも、何お前変なこと言うんじゃないとか言ってですね、ひどい目にもしかしたら遭わされようとしたかもしれない。でもイエス様は彼を わざわざ呼んで何をしてほしいのかって尋ねて、一人の人格として扱ってるんですね。一回の盲人の物乞いじゃない、一人の人として扱ってる、対峙してるわけですよ。何も聞かずに直してやることもできたか、もううるさいうるさい、はい、治ったっていうこともできたかもしれない。でもそんなことしなかった。それはこの後のあなたの信仰があなたを救ったっていうことをイエス様は彼に言いたいわけですよね。いや、あなたの信仰はこれからあなたを救い続けるんだよと、あなたの生涯はこれからあなたの信仰があなたを守っていくんだよ、導いていくんだよ、この信仰を持ち続けなきゃいけないよということを彼にはっきりと言う必要があった。そして彼は先ほども言ったようにイエス様に従っていくわけです。このイエス様との関わりがあったからこそ、ああ気がついたら目が見えるようになった、イエス様、ああ、いや、あれか、ああ治っちゃったみたいなだったらですね、例えばですよ、もう彼はこの後イエス様に従ったでしょうか、あるいは彼の生涯は信仰に貫かれたでしょうか、多分ないと思います。ああいいことあったなっていう、ラッキーですよ。あの神様を信じる人にはですね、ラッキーはありません、はい、あの口にしないようにラッキーとかね、あのなんでかというと別に、まあ、半分冗談ですけど言ってもいいですよ、言ってもいいですよ。あのだけどもこの 運がいいとか悪いとかっていうことは神様のこの全世界を支配しておられる、あらゆることは神の思いの中で起こっているわけですから、偶然運よくということはないんです。必ず何かそこには神の意図があるはずなんですね。この盲人のところにイエス様が来られたのはたまたまではありません。やはり彼に出会って、そして彼の目を癒して、彼が信仰によってその生涯を歩むためにイエス様はそこに来られたということです。だから彼を呼ばれたんです。だから彼に声をかけられたんです。だから彼にあなたの信仰があなたを癒したと言われたんです。何一つ偶然はないんです。さまざまな問題で闇に閉ざされたように感じることがあるでしょう。皆さんも今は目は見えてるかもしれないけれども闇に閉ざされている、まさに今の状態ね、このコロナの問題で多くの人が本当に、先が見えない不安におののいておられる、闇の中に閉ざされている。それ以外にも皆さんが普段の生活の中で仕事のことや関係、人間関係のことや経済的なことや老後の心配やいろんなことで、まさにこの霧に包まれたような、闇に包まれたようなね、そういう状況になることがあると思います。イエス様はあなたの近くにおられます。あなたの近くにおられます。諦めずに叫び続けてください。これが重要なところです。イエス様の方からどうしたんね、大丈夫みたいな、そうしてくれるとちょっとありがたいんですけど、どっちかって距離がありますね、ちょっと離れて。なぜかって私たちの信仰を待ってらっしゃるんですね。私たちが叫び続けることを、イエス様、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫ぶのを待っておられるんです。そしてイエス様はあなたの声を聞き分けられます。どれほど真剣であり、またどれほどあなたが神を求めているかということをイエス様は聞き分けられます。もしかするとね、他にもいたかもしれないですよ、このエリコの周りに。物乞いだとかいろいろね、イエス様イエス様、もしかしたら病人が連れてこられたりいっぱいいたかもしれないんですよ。でもイエス様はこの 男にの声に特別なものを感じられたんでしょうね。あなたの声を聞き分けられます。そしてあなたと個人的に関わろうと思っていらっしゃる。私たちの信じている神は全世界をお作りになった神です。そして私たちの救い主イエス・キリストは全ての人類を罪から救うために十字架にかかられた方ですけれども、しかし私たち一人一人と個人的に関わろうと思っておられる方なんですね。このストーリーはそのことを語っているんです。バルティマイはイエス様は私を呼び出してくださった、そして私と対峙して私に語ってくださった、私の信仰があなたを救ったと言ってくださったんだと。もうこのイエス様との個人的なパーソナルな、わずかな会話ですけれども、まあ、彼にとってこれは一生の宝物ですよね。あなたとイエス様は向かい合って語ることができる。いや、イエス様はあなたと語りたいと思っていらっしゃる。そしてあなたの信仰に応えてくださる。叫んでください。イエス様、こうしてください。イエス様、私にはあなたが、あれが、私にはこのことが必要です。私はこうしていただきたいんです。イエス様はその信仰に応えて見えるようになれと言われますね。見えるようになれと言われる。つまり最後の応答は私たちの方からなんですね。見えるようになる。目を開けろっていうことです。見えるようになれ。この、盲人のストーリー、私たち一人一人、皆さんお一人お一人にとってもですね、このイエス様との個人的な関係を持ち、そしてあなたを闇の中から光へ導く、そんなストーリーであると信じております。お祈りしましょう。天のお父様、一人の目の見えない盲人が癒されたお話ではありましたけれども、しかしこのことは私たちにいろいろなことを語ってくれました。私たちも同じように先が見えず、解決の糸口さえ分からずに、まさに闇に包まれるような状況になることがありますが、私たちはその時あなたの名前を呼びます。ダビデの子よ、イエス様と呼びかけて憐れんでくださいと叫びます。そうするならばあなたは私たちを呼び寄せ、そして私たちに一人一人に個人的に語りかけて、どうしてほしいのかと尋ねられ、そして私たちの願いに応えてくださる方であることを感謝をいたします。見えるようになれ。どうぞ今闇の中で苦しんでいる方々にイエス様、そうお語りください。お一人お一人が本当のその心の目が、霊の目が開かれて、神の栄光を拝することができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では私のお話はこれで終わります。どうぞ皆さんお立ち上がりください。仰ぎ恋願わくは我らの主 御子イエス・キリストの屈しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。